はい、皆さん、ドイラジはガオ、映画恩人が過ごしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きな怪獣といえば、怪獣っていうかロボっていうかね、まあモゲラですね。モゲラなこたつと、
怪獣たちのいるところのあいつら、おまけと、
プースカのマリと、あと羽化したばっかりのモスラと、
モスラとで待ってる。
あなたは誰ですか。
モスラさんと収録してたのは知りませんでした。
浮か
して、
ね、浮かしたてのモスラの旗と、
怪獣好きな怪獣思いつかないトトロのチャムレイと、
東方シネマズのなんか上映前に出てくるチビゴジラのタンタンです。
はいね、この番組映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって意味のない話を使ってお届けする映画水肌トークバラエティ番組です。
イエーイ
イエーイ、
ガオ
ガオ、
さあガオね、ガオガオ言ってますけど、別に今日は怪獣の話じゃないです。ドイフェイバリットシングス、今回はガワラさんが行います。そしてネットフリックスではくすぐりというね、なんかもう楽しくてしょうがない笑っちゃうような映画をやってるということですね。それでは参りましょう、第117回ドイラジスタート通常版。ちょっと前回の話引きずりますけれどもね、アベンジャーズ総選挙やりましたね。
はい、
まあね、インフィニティウォードエンドゲーム監督されたですね、ルッソ兄弟、この方がですね、
あ、
これ次今何手掛けていらっしゃる
あ
かっていうようなですね、もうこたつのですね、いつかのドイブヘバリットシングスですね、
あ、
大好きですっていうのを言ったですね、
うん、
マジック・ザ・ギャザリング、
うん、
カードゲームです。これのアニメを、ネットフリックスでなんと制作するという大事件が起きております。
ね、
皆さん大変ですよ、どうしますっていうね、注意喚起です。
これはなんかどういうのになるんだろうね、その遊戯王的なやってるあれのやつなのか、なん
だ、いや世界観の方でしょうね、世界観に行くのかな。だからね、その世界観とか見ていただければね、例えば、チャンドラナラとかね、火扱う女の人いるんですけどね、見た目まんまキャプテンマーベルですからね。
おろ、
いやなんかどうなるのか分かんないけどね、すごい感じなんじゃないの、なんか
いろんな登場キャラいっぱいいるけど大丈夫じゃないかと、
もうそう、たくさんのプレインズウォーカーと呼ばれるね、魔法使い的なキャラクターがファンタジー世界で、もういろんな正義を持った人たちですよ、それがもう大戦争じゃないですか。だからやっぱいろんな登場人物がいるを群像劇的に扱っていく手腕に長けたルッソの兄弟さんがやるアニメっていうね、
ルッソの兄弟さん結
構、いやもう楽しみなんですという、だからご報告なんです、ただの。皆さんはご報告あるんですか、何か。
なんかでもそういやネットフリックス制作のアニメで思い出しましたけど、これもなんかこたつさんの好きなやつ、なんかもうそろそろ やるとかなかったでしたっけ、
どれ何
漫画原
セブンシーズン、
そう、
うおい、
あれ、
はいはいはい、
もうそろそろじゃないですか、そういえば
セブンシーズンやるんすか、
大
変なこと
ありましたね、やるそうですよ、ね、みたいな、
で実写化してほしいやつね、
はい、
まあ、もちろん実写化はちょっと無理だったアニメ、
も声も重要ですけどね、声
もうそろそろボイスキャスト出てたしてるのかなみたいな、
俺一応ね、最終巻に確かついてきたね、
はい、
ね、ボイスドラマ、
あ、そうなんだ、
CD がついてたんですよ、ね、あのコミックに、聞いてないですからね、
あ、聞いて、
だって世界が固まっちゃいますから、この声の人になっちゃうって、
違う
ってなっちゃうから危ないんですよ、そういうのって。
漫画から読んでるやつだと本当にそれ合わないと無理ですからね、
色がついて動いてるんですもんね、
そうですね、色がついて動いてるんですよね。いやそういう感動絶対あるでしょ
う、そうですね、
そうですね、
本当効果音
だってそっからもうね、マリッペチャムレはもうセブンシーズちゃんと読んだ、
読みました、
読んでます、読んでます、
走り抜きました、
走っていただきましたね、
よかったです、
じゃあちゃんと最初から最後までアニメでもやるっていうことですか、
途中で
どこまでやるんだろう、
終わらせてもらったら、終わらせたらちょっと、
何にもですよ、
ね、って感じですよ、あれは、
どうするの。
6月28日から始まりますよ、
あ、すげ
え、
こういうことはもう出てるのかな、キャストが。あ出てます
ね。
あ出てますね。これ言わない方がいいのかな、コトさんの前では。
豪華だな。
ちょっと一応聞いておこうかな。
一応あこの人知ってる。
誰ですか。
ルルーシュじゃねえか。
福山潤。
福山潤。誰か、あ福山潤は誰かですよ、きっと。
うん。あ誰かでしょうよ。
福山潤はいてもおかしくない。
おかしくないような。
有名な誰ですか。
ルルーシュ。
ルルーシュ。
小西克幸、あと石田明。
あ石田明、
はい。
あ結城葵さんがいる。
あいいですね。
井上和彦もいる。
ちょっとなんか例を挙げてほしい。こういうの声やってました、ね。結城葵さんはこの間スパイダーマンの。
あそうだよ、グエン。
グエンやってました。白い子飼ってた、
うん。あいい声。
いい声だし、いや何でもできんだよ結城葵は。
誰ですかね。え沖葵さんもいる。
めっちゃ
豪華だな。やばい
の。これかなり力入ってんじゃないのこれ。
メンバー全部わかりますねこれ。
見ちゃってる。
あ嵐がめちゃくちゃいるな。福山潤ですねこれね。
えめちゃくちゃ豪華ですよこれ。え桑島さんもいる。
さきなさん。桑島宝庫。
桑島宝庫います。
ちょ東洋湖行ってあ大変。
大変だ。
お祭りですよ。皆さん普通に。
早見翔がいる。
わ大変だ。
普通にアニメファンやばいですよ。いろんな世代の。うん、声優が入り乱れてますから。
荒牧さん。
荒牧さん。
重要荒牧さん。
荒牧さん。
何も分からない。
あ、ごめんなさい。佐々木のぞむ。
ああ
。
わかんない。
え、ゆうすけ。
うんうん。誰知り合い？
いやいや。悠悠白書知らねえ
の。ゆうすけって言うから。
ゆうすけは悠悠白書だろうと。
だそういう主役級を取るような人たちがいっぱいいると。
だから要はセブンシーズンって、そうそうセブンシーズンって別に若い子たちだけが集められたとかじゃないので、そんないろんな世代の人たちがいるんですよ。
いますわ。
だからやっぱいろんな声優が当てはめられるという、要はアニメ化に実は適してた題材なのかもしれないですよ。だからお金もかかってますよこれは。
これいいっすね。
これ最後まで走り抜けてほしい。だからそのためには皆さんのね再生回数、あの見なくてもポチッととりあえず再生しといて流しといていただければ、あの一票投じたみたいな感じになりますからね。
あなるほどね。
ちょっとね、おまけさんとかもぜひね毎日家帰って寝る前にあのセブンシーズ流しとくっていう習慣ね。
え
皆さん、いやーこれは お待ちかねですよ。
6月28日、
はい、マジックザギャザリングとセブンシーズ。
おたさん大丈夫ですか。
僕大変なことにな
った。大変なことになった。
音声が試し聞きできるやつ。
ああダメですダメですダメです。音声とか大丈夫です。ということで皆さんね、ネットフリックスを見ていきましょう。
あなるほど。
まずはトイフェイバレットシングスです。
トイラジ
トイフェイバレットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理由をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回はガワラさんです。
はい、
ガワラさん今回何を紹介してくれるんでしょうか。
はい、その前にですね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、はい、ガンダム好きですか。
ガンダムね、
見たことあります。おまけさんはあると思うけど、世代と知らない人に聞いてみたいです
けど、はいはいはい、おまけは
あなたは、
いや、ちょっとどの辺までとか言わせてくれないですか。
どの辺まで、は
い、あなた後でいいです。
そんなわからないですね。なんかロボットが出てくるんだろうなぐらいの感覚しかないです、
は
い、
見たことはないけど存在知ってるだ、はい、
まあ、そうなもんですね、
アムロ、アムロとかシャーとか
はいるっていうのは名前は聞いたことある。
もはやだからね。そうだね、逆にコナンの登場人物として、
そっちぐらいしか知らないですね。
はい、私ほぼ知らないです。アニメも見たことないし、ロボットもなんかお台場にあるあの大きいやつ、
はい、大きいやつね、
うんは
い、
がガンダムでね、
はい、
ぐらい。
はい
はい、はい、
私もその程度ですね。
あ、わかりました、
うん。父さんにも殴られたことないのに。
ガンダムはアムロですね。はい、
それのモノマネする人は見たことあります。
若いおさん
もそうですね。
ファーストガンダムはまあ全部見てますね。
はい、
であとはやっぱちょくちょく G ガンとか見たことあるなぐらいですね、
はいはい
はい。ファーストから逆シャアまでの宇宙世紀シリーズは見てて、それ以降はちょこちょこ見たり見てなかったりするのを挟みつつなんですけど、あのスパロボやってると大体シナリオ保管できるので。
なるほどなるほど。
それで知ってるシナリオとかも多いっていう感じです。
はい、
俺は、は
い、あなたはいい
世代だから。
はい、世代だから、
ね、世代が、
はい、
いいです
けど、
はい、でガンダム今年40周年なんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、 僕はあのその40周年のガンダムの話をしません。
せんせん。
しません。
はい、しません。
はい、ません。
ということでですね、あの祝20周年記念ということで、
何を？
単影ガンダムの風を感じるための3つのポイントという観点でお話をしたいと思います。
単影ガンダムの風を感じるための3つのポイント。
はいはい、
うん、いいですね。はい、
だからもうみんなが使って黒歴史のこのあれですね。
はい、はい、そうですね。
はい、
はい、
黒歴史。
じゃあ振りますよ。
はい、
単影ガンダムの風を感じるための3つのポイント。1つ目。
はい、20周年記念作品にこれを出してくるか
ということですよね。
はい、うん。
あ、ガンダムの20周年目の節目で出てきたのがタイだったってこと
か。そういうことか、そういうことか、40年の、あ、そういうことですね。
そうかそうか。
タイエーガンダムって1999年の作品なんですけれども、うんうん、テレビシリーズとしてはガンダム X について8作目になります。うん、はい、ガンダムってさっき畑さんが言ってたんですけど、あのアムロとシャアが出てくるやつ、うんうん、あの宇宙世紀シリーズって言うんですけど、うんうん、それはあのスターウォーズみたいにこう同じ時代の流れの中に各年代でアムロとシャアが戦ったりするっていうような話と、ガンダム同士でこう格闘技をしてあの世界一を決めるみたいな
Gガンダム
とか、あとはそのそうじゃなくて戦争ものなんですけど、今までの宇宙世紀シリーズとは全然違う世界観でやってますっていうような作品がいくつかあったりして、大きくそのアムロとシャアが出てくるやつとそれ以外っていうような括りに分けられてるんですね。で、そのアムロとシャアのやつを全部やった人が、あの富野義行監督っていう人なんですけど、はい、まあ、ガンダムでいうジョージ・ルーカスみたいな人がいるんですけど、はい、その人があの久しぶりにこうガンダムをやりますということで、10年弱ぶりぐらいにガンダムをやりますというので出てきたのが単影ガンダム、
ね、は
い、
離れてたんですね、はい、ガンダムから、はい、
で、単影ガンダムですね、これです。ワンを辞して、うん、そう20周年記念作品って出てきたのがですね、
うん、なんか太った、
これですね。
顔を見てください。顔を、
顔を
見てほしい、
うん、なんか丸いです、
はい、
うん、顔を拡大してあげてください。
そうですね、ちょっと
角じゃなくてヒゲがついてる
そういうことか、
はい、はいはいはい、
もう何かを予感させますねこれはね。
え、
普通のガンダムと比べるとすごいかっこ悪いように見えますよね、
一般的な、はい、観点でね、
はい、まあ、これはあのブレードランナーとかで有名なシドミードさんがこうデザインを始めた、
うん、
は
い、そういう人に頼んだ、わざ逆にわざわざ頼んでね、
はいはい、よく言うと奇抜なデザインだったんですね、
うん、
はい、で富野さんはもう俺ガンダムなんてやりたくねえよみたいなことを断るごとに言ってたんで、小学6年生の僕はもうこれで富野さんガンダムを終わらせるつもりなんじゃないかなと、
うんうん、
これがあの最終的にこう僕はすごいこう人生ベスト的な作品になりまして、うん、はい、ということで今日ご紹介したいなと思います、うん、
はいはい、
でちょっとドーのデザインも衝撃的だったんですけれども、その今までのガンダムってすごい SF、 人が宇宙に住んでて、うん、あのその宇宙に住んでる人と地球に住んでる人の、うん、まあ、格差があったりとか、それで戦争になったりとか、うん、まあ、ジブリとか世界名作劇場みたいな雰囲気だったんですね、
う
ん、
今回がそういうの、そういう雰囲気に変わったという感じですね、単影ガンダムがという。
あ、すごい資料集が出てきた。
なかなか分厚いですよ。
本当ですね、
うん、
キャラデザがかわいい
んですよ。今までと全く違いますね。
そ、
ね、
うん、れと好き、
うん、はい、
ね、私もこういうのは好きです。
はい、現ガンダムっぽくない世界観で始まって、うん、そこもかなり衝撃。
ガンダムだと普通にこういう今一般的に自分たちの服の延長だよね。
そうです、
ね、衣装とか建物とかも、うんうん、だけど単影だとちょっとそういう古い時代っぽい、
はい、
あのヨーロッパとか、はい、そういうだから雰囲気があったりとかってことだよね、
うん、はい、そうですね、
19世紀のアメリカっぽい感じ、
ね、そうですね、あのほぼ産業革命直前ぐらいの、アメリカを舞台にしています、はい、ちょっとストーリーを説明しますと、うん、あの西暦2000何年かな、西暦って正しい歴と書いて西暦、
はいはい、
地球は19世紀ぐらいの文明レベルでみんな生きてると。で、あの服用機、飛行機、プロペラ機がちょっと出てきたぐらいの科学技術だと思ってください、
うん、昔のねそういう技術がないんだよね、もうね、
はい、ないですね、で昔なんかそういう黒歴史というすごい戦争ばっかりやってた時代があって、そこからこう地球が焼け野原になってそこまで復興しましたよという状態になってますね、
うんうん、
で、一応月にも人は住んでるんですけれども、うん、地球と月の交流みたいなのは一切なくなっていて、うん、 月の方は人口は少ないんですけれども、まあ、あの SF 的な科学技術を持っていて、まあ、静かに暮らしていると、うん、月に女王様がいてですね、うん、その人があの、まあ、見た目は若い女性なんですけど冷凍睡眠をしながら、あの寝たり起きたりして何百年こう生きているという人がこう治めてて、その人のカリスマでもって月の人たちはこうまとまってる、うん、ただあのそれでもう何千年もこう過ぎてきているので、ちょっと地球も回復してきたし、そろそろ帰りたいなと、うん、地球に住みたいですっていう声が出てきて、じゃあちょっとずつ地球と交渉しつつあの降りていきますかっていうような動きがあって、う
ん、なんかウォーリーみたいだね。
で主人公のドラン・セアック君っていう少年は、うん、ちょっと様子見てきてみたいな、うん、あの先遣隊として友達と一緒にこう地球に降りて、うん、地球人として2年間ほど暮らして、あのそこですごい友達とか仕事もできてすごく楽しく暮らしていると、うん、その2年が過ぎた頃に月からこう本体が降りてくるんですけど、うん、そこでこうちょっとした手違いから月と地球が戦いになってしまうんですね。40メートルぐらいのロボットにプロペラ機の、うん、あの豆鉄砲みたいな銃で向かってくるのに、逆にこう月の兵隊さんがビビっちゃって
見た、お互い見たことないから、
え、こいつは何気狂ってんのみたいな感じで、うん、ビームの大砲を撃っちゃったら、うん、地球の地元で石像としてあの崇めたつまえた、うん、中からさっきのヒゲのガンダムが出てきて、うん、あの戦えるようになってしまったと、
地球側が、
はい、でたまたまロラン君がそこにいたので、うん、一緒に乗り込んで戦うと、うん、
その子はもともと好きだから、
そう、一応はそのロボットも操れるので、操れるっていう、ね、一緒に戦う
流れでね、
うん、まあ、故郷とその第二の故郷の地球の戦いに巻き込まれていってしまうっていうストーリーなんですね。
どっちに加担するってことなんですかそれは。
ね、一応その地球側に加担する形にはなっています
。月からの偵察で来てたけど、
はい、一応、はい、
面白いですね、
うん、でまあ、そういうあの名作劇場みたいな話の中にこう、うん、あのエルサレム問題とかうちの聖地じゃんみたいな、うんうん、あ のとか、お互いですね、それまで戦争とか、まあ、してこなかったわけですけれども、うん、そういう戦争をするようになると武力で相手を支配したくなっちゃう人たちが出てくるんですよね、うん、地球にも月にも、うん、それをどうやって止めるかみたいな、うん、どうやって正しい方向に持っていくかっていう話もあって、すごく深くて面白いなと。
なるほど、
はい、なんかちょっと面白いのが、地球はだからもうそういう人たちのこと知らないんだもんね。本当に宇宙人来たみたいな感じになっちゃうってことね、最初ね。本当になんかファーストコンタクトかみたいな、うん、そういうギャップがなんか最初あるのが今までと違うみたいな。
そうですね、はい、20年目でそういう作品を持ってきたっていうのがこう新しい風を吹かしたいところなのかな。
お、風ね、
はい、
なるほど、
うん、なんで風って言ってるかっていうと、あの毎回次回予告の時になんちゃうの風が吹くみたいなこと言ってるからなんですけど、はい、
河原さんが作ったわけではない、
はい、僕が作ったわけじゃないです、はい、
でというわけで単影ガンダムの風を感じるための3つのポイント、2つ目、
はい、美術と音楽が素晴らしいです。
お、
はい、さっきからちょっと見てもらってるんですけど、うん、そのキャラクターデザイナーがの安田明さんっていうんですけど、
うん、
この人もともとカプコンの人で、
あ、そうな
の、はい、ストリートファイターのキャラクターデザインとかをもともと知ってる人で、あと今その映画ファン的にはですね、マーベルのゲーム の、あの絵とかこれとか描いた人ですね。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
あの昔からめちゃくちゃ絵が上手くてかっこいい絵描く人ですね、はい、でその人が初めてそういうアニメのキャラクターデザインをするっていうことで、あのすごい話題になったんですけど、あとはですね、あの
まだ資料がある、
この時
すごい分厚い、
はい、これ放送終わって7年後に出た本なんですけど、単影ガンダムアートワークスっていう、これ3600円なんですけど、あの僕はあの廃盤になった後買ったんで7000円ぐらいしたんですけど、
あ、でもただ増税ですよね、ガラク的にはただ同然、
あのこれ
あ仕方ないか、
すごいのはすごいのはですね、あの1話ごとにこうイメージボードみたいな、はい、でこの頃はまだあのセル画で描いてたんで、
街並みがこういうのなんだよね、
やばい、
古い、
そうなん
です、めちゃめちゃ綺麗ですね、
はい、ほんとジブリみたいな、
うん、ちょっと、
はい、これだけずっと永遠に見れる
設定しよう、ね、はい、で1話ごとにこういうイメージがあって、あの話を作りましたみたいなのが
広大だな
あって、これ素晴らしい本ですね、
使い回しがないよなって思ってたんですよね、はい、見ながら、
すごいそれは、
お城とか四角いからイギリスのお城みたいだよね、
でもちょっとイギリスとは微妙に違うんですよ、だからやっぱアメリカっぽいなって思いました、
アメリカっぽいんだ、
なんか曲もウエスタンっぽい曲とか流れるんですよ、
お城がね、丸とかなくて四角の土台で重ね ねていくからね、う
ん、基本だいぶなんかいろいろ
混ぜてはいるんだよね、
う
ん、
かっこいい街
で、ね、で、まあ、この本を見てるだけでも面白いんですけど、うん、やっぱキャラクターもすごく魅力的で、僕が好きなのが、うん、あの、まあ、ヒロインのソシエハイムさん、うん、お嬢さんがいるんですけど、
何ですか何ですか、
私この子苦手なんですよ
あ、さっきの子だ、
ソシエハイム、まあ、ちょっとで、ね、わがままでちょっときつい子なんですけど、うん、はい、声が好きですね
声が、はい、
てか富野さんの作品全般に言えるんですけど、あんまりアニメの声優使わないんですよね、自分の編集で。ただあのジブリだとこうタレントさんをあえて持ってきたりするんですけど、あの富野さんの場合の舞台の人から引っ張ってく
る。そうだったんだ、
はい、で、あの娘さんが舞台とかでコレオグラファーをやっているので、その人脈で結構いろいろ連れてきていて、で主人公のロラン君はあの今はかなり人気声優になってますけど、あのパクロミさんっていう、あの鋼の錬金術師の主人公の声をやってる人が初めてアニメの声を、
当時は声優じゃなかった
の、はい、
俺声優になってからしか知らんわ、
なんかあの舞台で
見つけてきて、舞台だったんだ、
はい、あとはあの音楽菅野陽子さんなんですね、はい、多分カーボーイブアップとかと同時期だったので、は
い、最高じゃない
ですか、ね、かなりめちゃくちゃ脂が乗ってる
時期ですね、そうだ、脂乗って、はい、マジで確立してきた時期だ、
うん、そうです、
本人が
とんがり切ってる頃ですよね、
うんうん、2番目のエンディングテーマの、あの月の眉っていう曲を聴くと僕は無条件で泣いてしまう病になっている、
オープニングあれもね、西城秀樹、
そうですね、前半パートはそうですね、うん、後半違いますけど、であとはあのこの時まだセル画を使ってるんですけど、うん、ちょっと CG とかも入ってて、そこの混ざり具合が個人的に一番ちょうどいいですね、全部こう パソコンとかで書いてる感じよりもちょっとこう汚しが入ってるぐらいのこう感じの方が好きなので、これぐらいの塩梅がいいんですけど、たまにこうロボットの表面に反射して周りの風景が映ってたりとか、そういうのはちょっと CG でやってて、そこはすごくこうなんか綺麗でいいなというふうに思ったりします。
なんかアニメの出来自体もすごいいいんですよね。
そうですね、
うん、はい、なんかキャラの動きとかも綺麗だ、主人公の子が下から撮ってるみたいなショットでやる時の髪の動きとかすごい綺麗なんですよ、なんか束になってる髪の動かすみたいな描き方するんですけど、この子
となんかロボットの動きとかもすごく人間っぽく描いてたりとかして、そこがすごく面白いですね。単純にその飛んでドスンって着地すればいいと思うんですけど、着地する前にこう一瞬エンジン孵化して一瞬こうふわってなってから着地するとか、そういうこう小技が効いてて、そういうところでこうちゃんとこれ人が乗ってんだなっていうのが分かってすごくいいですね。
なんか今そのターン A で調べていて、
はい、
腸なんですか？
腸です。今タムさんが言ってくれたんですけど、腸なんですよ、
ね、月光腸、
月光腸っていう、そのガンダムにそういう月光腸っていうこの腸の羽を出す機能が搭載されてまして、はい、それが何かっていうと、うん、その蝶の羽に見えるんですけど、なんかちっちゃい機械を飛ばしてるんですね、
塊なんだ、そういう、
でそれを飛ばしてその他の機械を埋めちゃうことができるんですよ、その他の機械を使えなくしちゃう、だから戦争を止めるために、あなたたちみんな戦争してるから、じゃあ全部機械埋めますって言って埋めるために作られたのが単影ガンダムなんですね、
昔ウルトラ刀狩りみたいなことですね。
あ、そうですそうです、はい、多分昔その戦争ばっかりしてた時代の最後にその単影ガンダムが開発されて、それを全部なかったことにして、あのもう地球を休ませてあげてくださいっていう風にしたのが単影ガンダムなんですね、は
い、だから最後自分を埋め合ってでかい石像みたいになってたと、はいはい、
だから黒歴史って呼ばれて、
はい、
その前のことはよくわからないんですよね、地球の人たちは、
暗黒時代、
はい、で最後の方にその昔あった戦争っていうのは今までのガンダム全部が、
うん、
あの昔の単影ガンダムまで辿ってきた道で、うん、それでこう地球がめちゃくちゃになったので単影ガンダムがこう一回リセットするために地球をこの文化を月光町で埋めてリセットしましたっていうような話が最後の方に出てくる、
でも全ての作品の先がこれですってことですね。
そういうことです。それですげえびっくりしました
始まり作って終わり作ったってことですね。
そうですね、はい、さすが20周年記念作品だなってところですね、
はい、はい、ということでじゃあ単影ガンダムの風を知るための3つのポイント、3つ目、
はい、おすすめエピソード紹介します。
あ、
はいはい、全部で4つ紹介しようと思うんですけど、はい、1つ目は2つセットというか、まあ、第8話のローラの牛っていうのと、はい、第21話のディアナ奮戦っていうのがすごく
結構離れてる
セットなんだね、はい、
ただ さっきの月光町の話もあるんですけど、この作品のテーマの一つとして、例えば武器であったと兵器であったとしても、うん、それを使う人の意思によって価値が変わってくるんだっていうのがあって、うんうん、第8話のローラの牛だと月の人たちが麦とか育ててる地帯に無理やり入ってきて、でフェンスを引いて、ここうちらの畑なんでって言って勝手に奪うんですよ、
うんうん、
でそこに月から連れてきた一般人を住まわせて、あ、ここでも畑用意したんであとよろしくっつって
勝手
に、うん、なので、まあ、無理やりそういう風に感じで地球の人から畑を奪うんですけど、うん、あんまり面倒見てくれないですよ月の軍隊も、その後は、
うん、
ので結構連れてこられた人たちが困ってるんですね、
うんうん、
自分たちは一応調べてきたけど地球で作物育てるとかも初めてだし、家畜もいないし、で奥さんストレスで倒れて困ってるし、ロラン君がちょっとじゃあ助けてあげますよって言って、月の軍隊の空襲で人がいなくなっちゃったところから、うんうんうん、牛とか豚とか連れてきて、月から降りてきた民間人の人たち の畑のところまで持ってってあげるんですね、はい、なのでその兵器をまあ、そうじゃないその平和のために使ってると、
うん、ガンダムでは運んであげてるってことね。
そうそうそう、でガンダムが動いてるんで、ただ月の軍隊にそっちはなんかあいつら作戦やってんぞみたいな感じで、
うん、
攻撃してくるんですけど、まあ、それもこう揉めない形でまとめて平和のために牛とか豚とか持ってくるんですけど、
うん、
月の人たちは助かったんですけど、そこからフェンスの向こうの地球の一般人の人たちが怒っちゃって、
そりゃそうだよ、
うん、
それお前ら盗んできたんだろうっていう風に怒って、月のやつらなんて飢え死にすればいいんだみたいなことを言ってるんで、そこでロラン君隠してた自分が月の人間であるってことをみんなに言っちゃうんですね。僕は人の命を大切にしない人とは誰とでも戦いますよっていう風なことを言って、誰かを侵略しようとする人とは許しませんみたいなことを言って、あ、そういうことを言いたいんだなっていうのが子供ながら、うん、
どっち側じゃないってやつですね、
うん、なるほどね、月側地球側とかそういうことではなく、う
ん、はい、で21話のディアナ奮戦なんですけど、これすごい有名な多分エピソードで、
う
ん、ガンダムで選択するんです、
う
ん、
あ
え
お選択をするんです。
お選択、
はい、これは干してるとこなんですけど、その前にガンダムでこう皮をちょっと掘って、でその中に洗濯物を全部突っ込ん でガンダムの腕をこうぐるぐるぐるぐる回して絞りみたいなのをしますねっつって、こう上下に動かしたりして脱水までするみたいな。
脱水だ、
はい、でこれは傷ついた兵士のためのこう清潔な布を用意しましょうっていうことで、はい、だからこういう今までにないガンダムの利用の仕方っていうのがすごく面白いなと思って、
なるほどね、
で世界観にも合ってるし、ガンダムを作るってことは戦争の話を作るっていうことなんですけど、
うん、
じゃあ殺し合いだけ描いてればいいのかっていうと多分違うと思うので、うん、だからそういうことをやりたくてこの作品を作ったんじゃないかなってことが分かるっていうことで、この8話と21話結構セットで重要な話かなというふうに思ってますね、
うん、なんか最初の頃に指先うまく使えないみたいなシーンがあって、あ、ね、
はい、まだ慣れてなくて、
そうそう、
操縦が、
うん、だからこれとか見ると気温になって
上達したなと、
はい、そう、8話で豚をつまむのがすごくこう大変みたいなのがあったんですけど、その21話だともうロラン君慣れてるんで、ね、その洗濯物をこうってつまんで
缶
にポッて入れるって、すごいスムーズにできるようになってて、
なんかお箸でね、小豆移動するみたいな、
う
ん、
そういう感じですね、はい、
細かい作業、
はい、うん、はい、次がじゃあその武器をどう使うかの悪い側面出てきちゃった話が、うんうん、第27話の夜中の夜明けという話ですね、う
ん、
はい、でこれまあ、単鋭ガンダムと同じように地球に昔の武器が遺跡としてすごい埋まってて、うん、月も地球もそれを掘り出してこう新しい武器にして使ってるんですけど、
うん、
その中でですね核兵器が発掘されてしまうんですね、
うん、
でしかもこれどうやら弾頭ついてるし使えるぞってことになっちゃうんですよ。
なるほど、
はい、でそれを見つけた人はこれはやばいって言って、うんうん、核兵器っていうのが見つかったから地球も月もちょっと一旦引いてくれという、うんうん、通信でお願いをするんですけど、地球の人は分かんないんですよね。そんな独り占めすんのか、うん、お前らみたいな感じで、核兵器がどういうことか全く分かっていないので、うん、それを奪いに来ようとしちゃうんですね地球の兵隊たちは。で核兵器が埋まってる筒からこう結構バラバラバラみたいな風に 乱暴に扱って、うん、ザクでこうギュッと握って持って帰っちゃおうとするんですね、うん、はい、うん、その月 の, あのイケイケの軍隊の人たちも持って帰られちゃうとまずいんで、うん、あのそれを止めようと するんだけど、うん、危ない危ない危ない危ない
危ない危ない、
あっ、ついに夜中に夜明けが起こってしま
う。ああ、そういうことか。これ今題名聞いた瞬間にあって思いましたもん。
そういう意味
あれだって思い出す話です。
その時のね、あのもうやめてっていう緊張感がすごいので、その富野さんの演出家としてのこの技量もかなり冴え渡ってるな。
怖い話だった。
歴史っていうものを失った人類っていうのもこういうことになるよっていうことだよ ね、
う
ん、
そうですね。
歴史知ろうとしないっていうのは、うんうん、あの本当にまずいことなんだっていう、こう危機感を募るますよねこの話。
そうですね、う
んうん、歴史を全くなしにするからそういうことをまた何か利用するよっていう発想も、あ、こういう何かが起こんなければ実際のないっていう世界でもあったっていう、
あ、起きますよ、うん、
隠してるだけだったらね、まあそうなんだけどね、うん、ま
あ、知らないだけじゃダメなんだよってい
う
話も
っていうことではあるよっていう、うん、はい、だから誰かを受け継ぐ必要があるかとか、ね、学者だけでもとかもあるかもしれないし、うん、まあ、いろんな話がね、うん、
はい、じゃあ最後、第50話最終回なんですけど、うん、黄金の秋という、
お、なるほどね、
これね、これね、多分人生で一番見返した映像作品だと思うんですけど、あのこれ中学1年生の時に見たんですけど、あのこれ見た後ですね、毎朝起きたら見てで帰ってきたら見て
大好きですね
っていうのを1ヶ月ぐらい続けてたんですよ。
い
や、
すごい。
とにかく情報量がすごいんですよね、うん、前半は1個前の49話から続きでこう最後の戦いが描かれて、うん、で最後の10分ぐらいで音楽で一番好きって言った月の眉っていうのを流しながら、あのその後じゃあみんな月に帰っていったり地球に残っていったり、じゃあその後そのみんながとどういう人生を過ごしていくのかっていうのが、うん、そのすごいこうちょっと悲しい雰囲気のある歌をバックにこう流れて、うん、なんか言葉にできないこう寂しさをすごい感じて、それを埋めるために見るんですけど何も埋まらないみたいなあんまり説明がないんですけど、なんとなくこういうことなのかなぐらいにしかこうキャラクター同士のちょっとした会話でしかわからないんですけど、なんかその情報量がそうすごくてですね、何度も見てしまうんですよね。そして曲が良すぎる。
そう、曲が良すぎるんですよね。
月の眉っていう曲自体は単映ガンダムで一番最後に作った曲なんですけど、一番最初に作った曲のムーンっていう曲のアレンジ版なんですね。ムーンは第1話の最後に流れるんですけど、それイタリア語の曲なんですけど、月の舞はそれをちょっとアレンジして日本語、富野監督が書いた詩を乗っけて作った曲なんですけど、50話見た人が見るともうこう涙腺刺激期みたいな展開なので、主人公たちをその後結構遠くから映してるんで、なんかね、これは死後の世界なのでみたいな寂しさが、
富野さんのこれはセラピーでもありましたみたいな。
そうですね、はい、あの富野監督はこのちょっと前までうつ病でもう本当死にたいみたいな状態になったのを、この作品を作ることでこう自分は生き残ることができたみたいなことを言ってるので、まあ、そういった意味でもそういうセラピー的な作品になっていて、まあ、あのガンダム見たことなくてもこれ単体で楽しめるし、
うん、
この
もともと地球にいる人がそういう状態だから、ね、
そう、うん、なのでちょっと戦争ものの要素もある連続ドラマとして見ていただければいいのかなと思います、うん、はい。
黒歴史っていう言葉自体を工夫した、はい、
そうですね、
作品ですから、今一般語用語になってますけど、こっからですからね、
はい、黒歴史っていう言葉はそれこの作品
からです、はい、実際に出てくる言葉からっていうね、はい、
ということですね、
はい、
ということで、じゃあ
映画
おまとめにしていただきたい、
はい、単映ガンダムですね、劇場版があります、
うん、
前後編であるんですけど、これは見なくていいです、うん、
あのね俺ね、これそれだけ見たんですよ当時。
ダメです、
全然分かんなかったです。
あの全50話を、うん、2時間2時間にまとめて、う
ん、全然分かんなかったです、
分かるはずがないんですよ
信じられないぶつ切りなんですよ。そうそうそう、う
ん、あのね、こたつさんみたいに編集してるんですよね
それはそう、まあまあまあ、
あの本当にそうで、うん、あの最終回でソシエさんが「ドラン声を聞かせてよ」って曲があるんですけど、うん、映画版だと「声を聞かせてプチッと」戦争が始まるまで2話の最後の方までないんですよ。もう地球のこう穏やかな暮らしが描かれてるだけなんで、ただ劇場版だと5分ぐらいで戦争始まるんで、うん、
空気感が結構大事なんだろうなっていう、ね、そうですね、そのゆったりした部分とのっていうね、
はい、でも平和もテーマであるってことですよね、
うん、そうですね、はい、なのでその核が爆発する前に単鋭ガンダムがその長崎のその平和記念像みたいなポーズをしたりするっていうカットもあったりして、そこもこうかなりこう、うん、思いがこもってる作品なのかなと、うんいうふうに思います。ですのでもう一回3部作作ってもいいのよ、
ファーストガンダムの時みたいな、
うん、あただあの雰囲気を見てもらうっていう意味ではちょっと50話見ていただく、うん、はい、で最近までアマゾンプライムやったんですけど今はないくて、あのバンダイチャンネルで見られますので初月無料なのでは
い、というわけでありがとうございます。
はい、風を感じられたでしょうか。
風ちょっと感じましたねというわけでじゃあ次のコーナーいきましょう。
イラジ
ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけどでもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、というわけで今回の作品はくすぐりでございます。あらすじお願いします。
2016年ニュージーランド映画くすぐりに耐える行為が競技として撮られた動画を人気エンタメ記者のデイビッドが発見する。そこから若い青年を陥れる悪徳事業の存在が明らかになっていくというお話です。
はい、ということですね。で監督は監督というか、まあ、ドキュメンタリー作品ですので、ね、監督は、まあ、キャストと同様にデビッド・ファリアーさん、うん、そして、うん、あと、ディラン・リーブさん、その辺の方々がお撮りになったニュージーランドのドキュメンタリー映画です。さあ皆さんテンション聞いていきましょう。こたつちょっともうね連れてかれた世界が分かんなすぎてね混乱ですはい、さん、
うーん、きついなーって感じ世の中。
はい、田さん、
いろいろしんどかったんですけど弁護士ってマジでこういう脅し文句言うんだって思いました。
タンタン、
なんか首謀者っぽい人の言動がもう不快すぎて、あ、こんな人間もいるんだなって思いました。
ジャレイ、
なんか最近ドイラジで扱う作品なんか常軌を逸した人が多くて気がめいるなって思いました。
え、個性が爆発した人じゃないですか
次お願いします。生き生
きと言い方の問題
エマリッペ、
なんか怖いっすねって感じですね。
ね、
はい、
ということで、まあらすじでおっしゃっていただいた通りくすぐりっていうのがね競技化してるというかね、そういう感じの動画、うん、
だから最初はね、うん、ただのおふざけ面白動画
だと思って
ね、YouTuber 的なね、うん、やつで、あ、ちょっと面白そうだ聞いてみようぐらいで行ったのにねってやつだよね、うん、ちょっとインタビューでもするかみたいなね、
そう、取材させてくださいって ね取材者の人に言った、うん、それだけです発端は、
うん、ね、うん、軽い気持ちでね、うん、あ、いいっすよみたいなね、笑い話とかなるかなぐらいで投げたらねっていうね、うん、
帰ってきたメールがまさかの
悪意悪意
超攻撃的ね、
なんでそこまで突っかかる必要があるのかよくわからないですもんね。
わかんないですよね、
うん、なんか急にゲイのやつには見せられないみたいな、すごい言葉から始まってましたもん ね。
なんだかわかんないんですよ
最初はね、
導入としてね、
導入としてはポカーンみたいなね、
これ取材させてもらえると思ったら、うん、すごい拒絶だな、うん、拒絶どころか攻撃だな、攻撃な、あ、なんか弁護士団なんか乗り込んでくるみたいななんじゃこりゃっていう、うん、ところをね空港迎えに行ってね、
そう、まあ、逆に興味も、
なんだこれ逆に面白い題材じゃねえかみたいなね、ちょジャーナリスト精神、
ね、ジャーナリスト的な方向でね、
うんうん、芽生えちゃって、うん、でどんどんどんどんこれ深入りしていくと、うん、くすぐりの世界が見えてきましたね。
くすぐりの世界が見えてきましたね、うん、
どうなんですか、しんどいって、しんどいって言ってましたけど、ああ、しんどいっていうのは誰の目線なんですか、これは。
しんどい、
巻き込まれたその若者視点とかなんですか、それともこれ主催者の、うん、精神的構造が辛いなみたいなことなんですか、
うん、ね、全部
全部
なんかそういう循環ですよね。もうお金に困ってる人がいて、うん、ついつい手を出しちゃってそしたら抜けられなくてみたいな、あのぐるぐるがもうしんどさを感じますよね、うんうん、
でもだってこの映画で出てくる人大体笑ってますよ
くすぐられてね、
うん、
そうね、
そういうのしんどいんですか
でもね、くすぐりの動画の時点でもう辛かったです。
ハタさんもうなずいておりますけども、
うん、
あのなんだろう、今取材してる方のくすぐり動画を上げてるのとは別にちゃんと会社として運営してるくすぐり動画上げてる会社の人いたじゃないですか、うんうんうん、ああいうの見るとその趣味趣向的なことで言えばいろんな人がいるから、うん、そういう人たちがそういうところに集まってそういうのを楽しむっていうこと自体は別にいいと思うんですよ、
うん
そ
う
です
ね、
でもやっぱりそれが自分に合うかどうかは別なので、うん、そのだから誰かが好きな偏ってる趣味のそこまでじゃないけどちょっと軽いポルノみたいな動画をこれが好きなんだよあれが好きなんだよってすげえずっと見せられてる気持ちになって、うんこのくすぐりの動画自体はいいわ流さなくてってなんかだんだんしんどくなってきちゃったんですよ。
はーはーはーはーなるほど、
うん、あれ自体をずっと見てるのもしんどくなるっていうか、うん、
俺はもう何のニュアンスもなかったんで、
あ
くすぐりから、うん、本当に競技化してなんか あんのかな
だから
スポーツかなぐらいの
オフだけから始まったスポーツと、うん、遊びから始まるスポーツはあるからね、う
ん、
っていう
ただまあ別にカウントする人もいないじゃん、こらえられて、うん、笑っちゃってる、うん、ダメアウト、うん、みたいなのないじゃん、うん、だからなんかあのこらえるとかでもないで笑い続けるだからただね、うん、だから競技として成立はしてないなっていう、うん、
確かに
そうね
本当ですね
確かにね、うん、だからその辺もあるからなおさらっていうのもあるかもしれないね、うん、だからそういう目的じゃない感はもう出てるしとかの上で、ね、今あのね畑さんが言ったように、うん、なんかソフトボールのみたいなところがやっぱなくはないんで結局は、うん、あのああいうこと自体が押さえつけてとかも含めて、うん、そういう思考の人たちだけで、うん、そういうのを、うん、あの楽しむ分には問題ないんだけれども多分そういうことを超えて動画出てるし、うん、
なるほどね
とかも上であの動画最初から見ること自体がちょっと辛かった、
うん
ですね、であのくすぐりのあれも基本抑え込んでるとかのイメージのまんまやってるので、うん、だから別にそんなことしなくてもくすぐり自体はできるわけだからあの、うん、縛ってたりもするからね、うん、もはや、
うん、
だそういうところも含めてなんかちょっとあこれ単純にそういうことの楽しみじゃないとか入ってんだろうなっていう感がちょっと見えちゃうというかあの映像の構造自体が、
うんうん最初はスポーツに見えるんですよ、
うん、
でも多分最初にインタビュー受けた人かなもともとその動画に出て、うん、であの削除依頼したら攻撃受けたっていう人のインタビュー以降がこれはそういうことなんですよっていう感じの見せ方に変わって、
う
ん
そうだね、
あそこからちょっときつくなりましたね
なるほど、
うん、なそうだね、うん、漠然とした感覚でうーっと思ってたことがもう明らかにされちゃうからね、うん、あそこが
なんか、
う
んなんか私このなんかあらすじ大して読まずに見てたのでなんかくすぐりの競技みたいなそういうとこだけしかこう見ないで見てたんでなんかこれ競技化するのどうやってやるんだろうと思いながら見てそれこそさっきみたいになんかこう耐えてそのギブアップをするのをこうタイムを測ってそれで一番行った人がだけ賞金もらえるのかなとかなんかそういうことを考えてあこれ全員もらえるんだ
参加したらもらえるっていう
えどういうことどういうことみたいな感じで見てていやどんどん怖いんだけどこれ なんかこのくすぐりを耐えるための、うん、そういったところをなんかこう持久力的な感じでその水中でずっとこう、うんうんうん、息しないのを何分いけるか的な、
うん、
そういうなんか感覚でやるのかなと思いきや、うん、そうじゃない方向に話がどんどん転がってっちゃって、うん、うわーうわーと思いながらずっと見てたんですけど、
うん、
だから動画自体はそういう風な感じで撮られるぐらいにはなってんだよねあの、うん、インタビューしてあれした人のやつとか、うん、特にあのみんなアディダスのジャージ、うん、色違いでお揃いでとかのやつ やつは、うんまあ、だから最初ただの面白だと思ってインタビューしたっていうのはあるからね、うんうん、
いやこれはあの軍事的なあの拷問のねテストだみたいなことを言ってくるだから俺もね一旦信じましたよねあそういうのあんのかなみたいな確かにくすぐりだったら拷問としてみたいな、
うん、
あそういうのの試験を行う団体なのかな、うん、みたいなね、うんうんうん、やっぱ若者と同じようにちょっとね信じかけましたよね、
うん、
だから俺は毎回あの展開していくごとに、うん、え声出しながら
私もそれに近いです
あ本当ですか
本当に競技だと思って見始めてたんで
だからどんどんこう明かされていって、
うん、
だからなんかねもっとミステリー的な映画にも、ね
はいはい、
見えてきて、あ、繋がるの？みたいなとか感じになってましたね。
なんかでも話の展開というか、
うん、
その事業の仕組みみたいなのはすごい現実ではあるんですけど、フィクションの映画でありそうなことが本当に現実にあるものなんだなみたいな感覚にはなりましたね。うんうん
資金源どこだみたいなところとか、
まあ資金源もそうですけど、こう脅し方とかなんかそういうの、あ、なんかフィクションでもあるよなみたいな、あ、そうだからまああれもあながち現実離れもしてないのか、
まあ、逆に言ったらあの現実にあるから盛り込まれてるっていうことですね、うん、
それにあのニュージーランドまで来たあの3人組も、うんうんうん、雇い主らしき J に対してどういう感情を抱いていうこと聞いてるのかもちょっと理解しがたい、
うん、でもあれはさ撮影現場をさ襲撃というか行ったじゃないですか、うん、あの時に中に普通にいるんですよ、うん、だから、うんうん、単なる弁護士じゃないんですよね、うんうん、どっちかというともう主催側なんですよ、
そうだよね、うん、だからその関係もねどこまでかっていうね、うん、だから単純に仕事依頼の中での契約があるのか、うん、それとも、まあ、年齢いろいろあったけども、うん、経験者で弱み握られてるからなのかとか、
とかいやまあ多分俺は同じ思考の持ち主なんじゃないかなと、あ、思考の持ち主、だから知られたくないんだろうなっていう、ダマートの拒否反応と全く同じ、
同じだってことなのかな、
うん、あごめんダマートか分からないんだけどね、
そういう
感じではあるのかな、なのか、
あの弁護士本当作り物みたいにキャラが立って一、ね、人はなんかニコニコして、うん、いいねこのウェルカムボードみたいなの言ってて、その隣ですっごい偉そうに怒ってる人がいて、で若者はなんか渋い顔して立ってるみたいな、
こういうのやだなね、
あのニコニコしてる人も怖いんですよ、
怖い、ニコニコしてるから怖い、
う
ん、
そうね、
うん、だからやっぱこれを見た後とかね、やっぱ小さい頃とかやっぱね一人っ子なんでね、うん、母親とかがこう兄弟の代わりをねこうなんか演じてくれる的な時にね、うん、よくこうくすぐりをしてきたわけですよ親が、遊びだっていう、うんうん、俺はねもうねすごい嫌がってたんだけどね、
う
ん、やっぱ笑ってるから喜んでると思って、
う
ん、
そうそうね、
続けてきたっていう、うん、過去というかね、あったなと思って、うんうんうん、あれまでニュアンス変わってきそうだ怖いぞってね
まあまあまあね、
この映画見ると、
うん、でもまあ、ね、
くすぐり怖えわ、
そう俺そう逆に言ったらねくすぐり自体もね、うんうん、そういう構造あんなと思って、うん、くすぐり自体が俺ちょっともうきつくなってきたね、うんうん、
これを見ても、
うんうんうん、あそうなんだよ、結局あれ耐えてるってことは嫌がらせされてるのを耐えているのに笑ってしまってるから喜んでる風にも捉えられるっていう話で、あの構造自体が結構きついんだよな、あの構造自体がくすぐりのをなんかやるってこと自体が、
ああそうだよね、
そうだってそういうのはもうもっと言ってしまえば、そういうソフトポルノ感あるって言うけど、もっと先のそういうガチなそういう方向でも言う話が出てくるわけです、それなんか喜んでたとか、
あなるほどね、
そうそう全く同じで、ね、要は全く同じ構造に見えちゃうんで、
あ
押さえつけてとか、ね、だから乗っかってとか、
あそうね、最終的に相手も楽しんでましたみたいな、
実はそうそう、実は同じようなあれがあって、ちょっとそういう面でもめっちゃきついんだよ、だから最初からそれがきつかったんだよ、だから、
うん、うわ俺
あんまり考えたことなかったけどね、
結びつけたことが一切なかった、
そうそうなかったけども、これ見たおかげでちょっと、うん、
怖っ、くすぐりはダメだ
ダメだ
これ見ると一気になんかくすぐることがよろしくないことのすごいなんか、
うん、あんまりくすぐり自体にあんまいいイメージない
ないないない
です、元からないです、
嫌だもん、されたくないこと、
されたくないし、やる方はもうなんかちょっかい出してやるとかだから、そもそもいいことではないんだよ、全面的にはね、うん、あの軽くやること自体もね、だからそういうことが好きでっていう人たちがやり合うのはまた別だけどね、
うん、うんうん、そうですね、だからちゃんと会社としてやってるあの人のところはなんか、
う
ん、あ
のもう一人のねちゃんと取材受けてくれて、
そうそうそう、うん、あそこはなんかちゃんとあの人がコントロールしてる感じがあって、うん、そこだからあそこはその安全な感じが、
ポルノ業界みたいなことですよね、
そうそうそうそうそう、
ちゃんとやってるからっていうのがあるんですけど、もう一個の方ってなんか全然コントロールされてない、なんか、
う
ん、素人感もあって、うん、それが逆になんか気持ち悪いし怖いなっていう、う
ん
う
ん、であっちのちゃんとしてる方はちゃんと契約 でこういう、放送してますの中でちゃんと載せますよってことがあるわけで、うん、だからいいけど、まあ、あのジェーンのなのかダマートなんか、まあまあ、いろんな人、うん、名前があるけど、どいつ人か分かんないけど、そこをやってるのはだから、いやうちうちのあれでなのでとか、軍事のね、あの訓練なのでとか、外に出しませんとか言いながら全公開させられたっていうのだから、もう本当アウトっていうか、
うんうん、そうだね、うん、これは全然アウトですね、
うん、完全アウト、
だから一回捕まって
ますね、そうそう一回捕まってるよね、
そうだね、
要は一回捕まってるとかもやっぱりあの過去の記事の人が出てくるじゃない、うん、後で、うん、だからそれを見ると最初の方のあの違和感 あのもう要はインタビューとか来ること自体を警戒してんだなっていう、
あ、
うん、もうだからそうそうなんか絶対そういうので来るんだろうっていうので、あの最初から攻撃的なのかなっては思うねって。なるほ
どね、だから本当に興味本位だったから、うん、え何この反応はってなったけど、向こうからしたらってことはってことだ
よね。またなんかこう潰そうとしてんのかじゃないけど、
あ本当だ、全然辛い映画に感じてきたこれ。
なんかね、でもそうやって関わられたくないって思ってるんだったらなおさらあんな返し方するべきじゃないって思うんですけど、目立つじゃないですか、あんなわざわざ攻撃的に返したら、だからなんかそういう返しを選択することにも、もう私は割と不快な印象は抱いちゃいます。
今までそれで潰せてきたから、人をコントロールできたからっていう、パワーを誇示できるって
から、それこそだから縛ってくすぐってるっていうのと変わらないですね。
なんかジャーナリストの人が言ってましたよね、その逮捕された時に記事にしてた人の誰かが、うん、ノーって言われると我慢がならないんだって言って、
そうそうそう、急にね、いろんなものもらっていろんなものもらってもうもらうもんないな、もういいっすってなったら急に攻撃が始まってくるみたいな、なんだか分かんないね、もう。
そうですね、
ただそのなんだか分かんなさもさ、今一緒に暮らしてない、まあ、最後ですよね、ママ母の人との会話の中でね、だからまたキングオブコメディみたいな、
まあそうだね、
あーこいつの過去もむっちゃしんどいんかいっていうのを見せられた時に、でも別に共感できないし、しんどってあそこは思うんだよ
ね、
なんか人格形成こんなにぐっちゃぐちゃになっちゃいましたの人だったからですっていうのをドキュメンタリーで見せられた時って、だからどうしろってい
そういう、ね、だからもう世の中はもう全部きついんですよ、だからやっぱりあとは結局これそういう異常なこととか世界の裏側みたいなこととかっていう面とかもあれだけど、やっぱ大きく見るとやっぱりこれ権力的なものの、あの危うさとかなんだろうなとは見えてくるよね。結局まあこの人の場合はもうあの遺産を受け継いだ上でのマネーパワーだったわけだけど、まあマネーパワーが結局今ね、あの世界をコントロールしている一番の権力だわけで、それを持ってしまうってことの危うさはすんごい出ちゃうよねっていう。だからひょっとしたらそれで仕返しなのかもしれないしってことだもんね、過去に対するね。
そうって言ってそっち側のね目線からヒーロー的に描くことをされちゃったら俺らは一体どう感じるのかとか思うとさ、
そうキングオブコメディ
みたいなね、コメディになっちゃうじゃん、怖えよ、
怖いですよ。
俺ちょっと見終わった後の全然感じと
感じと今喋ってる、今
みんなそっちの方向に連れてかれてたんですかっていう、
なんかさ、さっきも言ったんですけど、そのくすぐり自体に全然いいイメージを持ってないっていうのも、なんか中1ぐらいの時に、学校で一時的になんかくすぐりが流行ったんですよ、くすぐりとね、スカートめくりが流行ったんですよ、
調子乗りが、だから調子乗りが流行ったんだね、
中学校で、その後ろからなんかくすぐって反応をなんかすごいへんてこな反応してなんか楽しむじゃないけどからかうみたいな、でそれがもうほんとクソつまんないし、あのやられてる側もやってる側もその見てる側も、でそれすごい嫌なイメージが私なんかすごいあるんですよ、だから今回のやつも見ててあーすっごい嫌だなってずっと絶えずありました、
そうね、だからちょっと僕のいた田舎より、男性の精神年齢ちょっとそっちの方が低そうな感じは、
あれ私女子校だったんですよ、
え
女子校で、
いや女子でもそういうのやるよ、
だからそれはより
基本の性
で
やるやる、
そうするとよりこっちのくすぐりに近いニュアンスになってくる、
そうでしょうね、確かに男女じゃないからっていう分、
そうだから例えばこの話とかだとやっぱ思うのはやっぱりね、権力的なあのことが見えるというか、だからやっぱりからかう側かからかわれる側かをはっきりさせるっていう、そこで、多分上下関係をはっきりさせるって、で自分がパワー持ってるっていう権力側であるっていうことを感じれるっていうことがからかいには意外とあったりとかして、そうそうそうそう、だからそういうものではやだから流行っちゃうんだろうね、で他の人は嫌だと思ってるのにずっと流行らしてるやつらがいるっていうのは、そこの上のレベルで権力持ってると思ってるしとか、薬自体にそういうことがあるかっていうのが見えるかなっていう、
本当だね、なんかくすぐりって言うとなんかすんごい軽度のというか、気軽な、スキンシップぐらいに感じちゃうけど、
そうね、赤ちゃんにあの親とかがやるのはそういうのはあるからね、
いやなんかいいね、
もともとまあまあ、
赤ちゃんの時から
違う怪し方で、
そうでも なんつうの、わかんないけど、人間の構造的になぜくすぐった時に笑いが生じるのかっていうのが本能のレスポンスとしてよくわからないですよね。
そうなんだよね。だから気持ちで笑ってるわけじゃないからっていうのがね、
多分触覚とかだから痛覚とか痒みの手前の段階が多分くすぐったいになるんだと思うんだけど、くすぐったいの状態だと笑いが出てくるっていうのは、これ生理的な現象として全く意味がわからないですよね。
そうなんだよね。
なるほどね、確かに。
でも痛みも割と骨が折れたレベルはさすがに涙とか出てきますけど、ちょっとガンって肘ぶつけたとか、それ程度まあファニーってつくのもありますけど、は痛たって言いながらちょっと口角は上がりますよね。
なんかこんなとこぶつけた私、でもそれはまたなんか
照れ隠しじゃないけどのやつなので、生体反応とは違う感じかな。今の自分をごまかすとか痛みをごまかすとかあるので、それって
じゃ
あやっぱくすぐりもなんかごまかしてる
か、
何かはごまかしてるのか、
そういう
のだからもっとあの頭じゃなくて、
なんかそのくすぐりの反応に脳が追いつかなくて、でそれをなんかごまかすような反応で、その脳に嫌な刺激というか、その脳情報がうまく処理しきれないようになっちゃうから、その邪魔の情報を笑うことでカットするというか、そういう感じのことみたいですよ。なんかちょっと行きがけにちょっと調べてたんですけど、
偉い、
偉い。
なんか嫌だっていうことみたいですね。ストレスが
ちゃんと来てるんですね。脳に届いてて、それの処理の方法がないから笑うになっ、として一応出すという構造になってるんだ。だこれは多分身体のバグですよね。
そう、身体のバグではある。
あれだから神様ちょっと出荷の時ミスってませんかっていう
出荷、
まあでもくすぐりというものが今まで想像したことなかった危険性をはらんでるってことはね、よくわかりましたね。
これ取材してる時に2人とか3人とかだけでなんかこう撮影場所を張ったり、犯人であろう人を張ったりしてる時がなんか怖くてすごい、
そうです
ね、あっちの方が人数多いしな
って時もあるし、なんかあったらどうしよう
の人も多いし、
あと車見つけた時に追っかけていく時に2人ともなんかゼーゼーゼーゼー言ってて、
すごいよね、
息荒かった
ですね。あれでもすっごい見ながら分かったんですよ、もうこう来るぜ来るぜって。
あれはあるよね、本当に何度極度の緊張状態というか、
だってすっごい前の車ギリギリ前止めちゃって、これ映るんじゃない映るんじゃないみたいなの、この
三脚三脚みたいな隠してるんだよ。だからドキュメンタリーって本当にさ、ね、演出できる部分もあるけど、
まあ、ああいう突撃型だともうちょっと、
ちょっとドイラジドキュメンタリーもうやめた方がいいかもしれないですよね。
もっと穏やかなドキュメンタリーもあったりするかも
しれない。あるんですか？
そのありますよ、
動物眺めるだけみたいな、
まあ、そういうのもドキュメンタリーですね。まあまあ
怖いな、もう怖いよ、もう知らなかったことがいろいろさ、動物を眺めるという行為は動物に対するみたいなさ、
もうさ千葉で行くとまたちょっと ね
分かんないじゃん。
それはね、
そうそうそう、だからもう
撮影すること自体がどうだとかいうそういう話になっちゃうと、
だからこれはフィクションなんですって言えば結構許されるラインってあるからさ、もうちょっと扱いたくないですね。
そうね、あの、まあ、ドキュメンタリーはなぜドキュメンタリーかって言ったら、あの現実の起こっているものに何が見えるかとかを探ることで基本を作るものなので、確かにね、ちょっと逃げ場がなくなる場合が多いかもしれない。
そうなんですよ、だから知っちゃった後で、いやいやだからどうしろって言うんですかっていう気持ちの逃げ場所がない、だからそれこそ笑うしかないみたいになってくるっていう、
ね、音楽ドキュメンタリーとかならいいのかな。
いいですね、
ライブドキュメンタリーとか、あのレコーディングドキュメンタリーとか
見たい見たい。
観客の方に走っていくライト、逆光のライトで
終わる、
成功したかも分からない。
そうそう
ダダ滑りのライブだったかもしれない。
いや、まあ、
なんか影響が強いというか、こうグワッときますよね。なんかしんどいっすよね、そういう意味で。
本当だ、しんどい。
私なんか編集の仕方で普通に間違えて勝手に怖くなってたところがあって、なんか犯人じゃ誰だ誰だってなってて、でなんかダイナーみたいなところで、さっき多分お話してたちょっとふくよかな男の人がなんか取材を受けてて、で人
多分昔の記者さん、
あ、そうですね、昔の記者さん、それこそさっきノート言ったら終わりだみたいなの話してた人が話してました。で次にそのもう主犯の
ダマート
そうの潜在者なんか顔大きい顔がバンって出た時に、 同じ顔に見えて私はで怖っと思って今
さっきの人と
取材受けてる人犯人と思って大きい声で怖って言ってイヤホン取ってちょっと待って怖い怖いと思って聞き直したらあれ、
まあ、
違うさっきスタバに寄ってった人と、
違いますね、
あ違うんだね動機が激しくて楽しいずっとすっごい一人でもうなんか疲れましたあそこドッと似てました
怖いね
怖かった本当に怖かったです、うん、取材受けてる人犯人なのと思って
そういうのはそういうのはねフィクションでありそうかなみたいな
ドキュメンタリーでできちゃったら結構マジで怖いね
怖すぎました、まあね、本当に、うん、違ってよかったです、
まあ、まあまあ、まあでも本当そんな感じでね誰々がこうでした、うん、実は主犯の人こうですかも、うん、みたいな感じで出てくると、うん、やっぱね驚くよね、
うんうん、
いやなんだこれそんな話になるのこれっていう、うん感じはありましたよ
最初はなんかもうちょっとあほら弁護士団が来るとか、うん、なんかいろんな人の関係をちらつかせるから、うん、もうちょっとほら世界の裏としても、うん、何かこう闇組織みたいなとか、うん、そういうもののことなのかなとか、うん、あとなんかこう何か大物政治家との何かとかそういうね何かかなとは思いつくと見てたらね、うん、だんだんどんどん超絶個人のためのみたいなね、うんうん、なっていくからね金さえあればいけんだなみたいなは思ったりしたかなって思いましたね、うん、あとやっぱちょっと思ったのはお金あるから守れるからあれなんだけどでも人ってやっぱこうある意味捨て身になれば人の人生誰もが誰でも潰せるなみたいな感はすごく出て そこがまたちょっときついなみたいなだから自分の最終的に自分の人生も壊せるぐらいの気持ちが持っていれば多分ねいろんな人の人生別に潰せんだなって思っちゃうっていうのが本当にきついなと思いましたね
やだね人の悪意ベースでいろいろシステムが作れないからさ、
うん、
上手に避けていくしかないですからね、
うん、だけどそうお金を持ってる人がお金を渡す人としてお金持ってない大変な人、
うん、
だからそういう人は多分ね今いるからってわらをねすがる気持ちでいくっていうね、うんうんうん、
もうそこに権力構造出ちゃう
からね出ちゃってるんで、うん、怖いですねだから
貨幣経済やめよう、
うん、
物々交換、ね
もうそれでもな貧
富差はいやそうだから権力構造っていうのはもうそう、うん、あの何かのあれにはよらないので、
うんうんまあ、そういうのはああいうちょっとした取材からなんとか突き崩す方向に行けるかもっていうのもあるから、
ねうん、一応ねこの作品には続編として、
うん
まあ、これは現代がティックルドなんですけども、まあ、続編、まあ、これ2016年の映画ですからね、うん、でこれ続編がティックルキング、まあ、短編の作品ということで、
うん
まあ、日本にはまだ来てないということなんですけれども、まあ、これも配信されるのか分かりませんが、
うん、
どういう方向に転ぶのかによってはもう全く見たくない作品になりそうだ、
うん、
感じはありますけどね、
うん、もうあれですよ でもね主犯の人亡くなられたんですよね
そうなんですよ
そうなんですか
あれ
病気
ですね2017年3月13日55歳で突然死だそうです
突然死
デイビッド・ダマート氏
えそうなの
はいまあ分かんない
でも翌年ってことだよねこれね、
うん、本当にななんかこれちょっとあのネットでちょっと書いてる人のやつ今読んでますけど、うん、公式とかないでまあでも本当に死亡したのかなみたいなことも言ってるは言ってるけど、まあ、
それすらもみたいな
みたいな、
ね、だって前は死んだ人の ID 勝手に取ったりしてるから、
ね、最初の
なんかねそういうサイクルぐらい
テリーなんとか
だからお金積んで逃げるっていう方法も、うん
ね、
なるほど
タイミング的にはねそうですよね、
うん、ダマートという、 もう戸籍を抹消するぐらいの感じで別人として生きてるみたいな、
うん、
そんなこともできそうだぐらいの人に見えちゃってるもんね今ね、
うん、
意外とこういうものは転がってるかもしれないし何かあった時にこういうのに引っかかる可能性もあるかもしれないのでちょっとねみんな気をつけた方がいいかなって、ね、気をつけて気をつけれるのかどうかわかんないけど
そうだね、 そうだね、
うん、
すぐりこれはとんでもない作品だったということが話してる最
中でこんなくすぐりなんてタイトル置いてあってね、
うん、でも楽しそうだと思った
そうだよねだってさ何も知らんさ、ね、ネットフリックスで映画とかないからってくすぐりとかの書いてあるなつってひらかなで押しちゃったみたいな人もいるよね
評価高かったですね
あ
そうなんですね、
まあ、びっくりしちゃうもんね、
うん
うん、
そういう意味での評価が高いんですね、
うん
ね、そういうことですよね嫌な気持ちになったっていうのはそれドキュメンタリーで成功してると思うんですから、
うん、
はい、ということでそういう作品でした。くすぐり、ありがとうございました。ということで次回はですね、暗い映画になりまして、ドイラジクラウドファンディングありがとう月間、うん、初ゲスト長さんからのリクエストで、うん、ジョーズ、
おお、
これストレートにスピルバーグのジョーズってことですね、なんか別のパロディーものとかではないですよね、大丈夫ですよね、
うんうん、
長さんからコメントいただいております。ジョーズ、王道のサメ映画、夏といえば海、海といえばサメ、サメといえばジョーズということで、以前午前10時の映画祭で公開されていて鑑賞したのですが、言いたいことがあるんでこの機会にと思って紹介しましたということで、なんだなんだということで、皆さん次回ジョーズを見ていきましょう。感想メール待っております。お別れの時間となりました。告知お願いします。
私がスタッフをしている映画ファンの集い7月のお知らせです。7月は21日日曜日、いつも土曜日ですが7月は日曜日になります。お昼から夕方にかけて、渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。7月の7日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット買えるので、ぜひチェックしてみてください。また大阪でも開催します。7月の15日月曜日祝日、お昼から夕方にかけて心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。チケットは今売り切れなんですが、もしかしたら直前に通学開放するかもしれないので、ぜひチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、もう次週はですね、長さん降臨しますということで、皆さん楽しみにしていてください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと
マリと
ハタと
チャムレイと
タンタンでした。
またねー。